兵庫の津再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平の清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。今日から始まるこのコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきます。多くの人に未だ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。今日から3月までの全17回シリーズでお送りします。
兵庫の津、漢字3文字で書くんですけども、字はありませんが、能を入れないかん、
うん、
もあの江戸時代のね、地理書とか書物に、漢字3つ、兵庫いう字と大津の津と書いて、振り仮名兵庫の津と書いてあります。これは三宮なんかでも、阪急阪神はひらがなの能がない、
うん、
JR はカタカナの能が入ってる、
入ってます、
ね、ないから言って三宮言う人おれへんわけですが、
うん、
この兵庫の津はね、もう最近になると、そういうことを知らん人がね、兵庫津言って呼んでしまうんですよ。これはえらい大問題やと思いますけどね。平の清盛は能入れへんけど、平清盛ではないん
です ね、 そうですね。
ちゃんとそういうね、昔からの名前を勝手に変えたらいけませんね。で、この兵庫の津という港ですけども、あの神戸の港の、まあ、いわば西3分の1ぐらいが兵庫の津なんですよ。和田岬が腕を広げた中の輪っこみたいなところでね、
うん、
でただ兵庫の津という呼び名は鎌倉時代から、あ、南北朝、室町、安土桃山、江戸時代で長い歴史があったから、この兵庫を1858年の日米修好通商条約で開港城に決めたわけです、
はい、
ところが兵庫には江戸時代のもう半ばから後半にかけて2万人ほどの人が住む、当時としては大都会ですから、
うん、
ここへ外国の人がやってきたら違う文化摩擦が起こると恐れて、まあ、幕府は兵庫の津の東の端いうのは旧港川、新海地の本通りから川崎本通りなんですけど、この港川を越えたら今度宇治川という川までの間に坂本という村があったんだ、
はい、
その坂本村を越えて宇治川から今の、元町本通り商店街1丁目から6丁目に3つ村がありました。一番西が5、6丁目に走る水、橋戸村、そして3丁目4丁目が2つ茶屋村で、1丁目2丁目に神戸村いう村があったんですが、
はい、
まあ、兵庫の開港を条約上決めながら外国人来て住んでビジネスしてもいいという一角、つまり居留地をですね、この神戸村の東南の角に作ったもんですから、幕末からはこの神戸の方がずっと成長してきて、まあ、今の神戸には角が2つあると。だから市の名前は神戸市ですけども、県の名前や区の名前は兵庫県兵庫区、これ同じことが関東では神奈川の宿の横の浜を居留地にして、横浜もこういうことで神奈川県横浜市神奈川区みたいな、
うん、
同じようなことが起こったんですね。で、そんなあの長い歴史のある兵庫の津ですけど、今お話したように一言で言いますと、鎌倉から江戸まで、つまり中世近世兵庫の津、これがその前の平安なら、古代にはさっき久保さん言われたみたいに大和田の泊まりと言って呼ばれておったんですね、
はい、
で、まあ、こんなその大和田の泊まりは奈良時代にすでに記録に出てきますから、今から1300年ぐらい前から現在までの長い歴史を持った港と港町が兵庫の津と呼ばれるもので、例えば平清盛はここを拠点にして宋の国との貿易をしようとしましたし、
うん、
足利三大将軍義満はこれを拠点にして明国との勘合貿易をやろうとすると。江戸時代は鎖国で国際貿易はできませんでしたけれども、この港を拠点にして、例えば江戸時代後半には菜の花の沖の主人公のね、高田屋嘉平さんが全国展開で 北海道まで巻き込んだ商業圏を作っていく。貨幣さんと同じ時期に船の帆の大改革をやった高砂出身の苦楽松右衛門さん、この人も兵庫で活躍するんですよ。
まあ、
こんなね長い港の歴史をこれから少しずつお話をしていこうということですね。
はい、兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。